もしもし。
はい、もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
はい、こんにちは。よろしくお願いいたします。
はい、最初に年齢を教えてください。
はい、はい、私58歳です。
58歳。結婚してます？
はい、はい、してます。
ご主人何歳ですか？
はい、63歳です。
63歳。お子さんは？は
い、3人いまして、
はい、
上が長女で26歳、
はい、
で長男が、22歳、
はい、
次男が20です。
はい、今はそうすると、
はい、
5人で暮らしてるんですか？
今は長男と主人と3人で暮らしています。
はい、わ、はい、かりました。それでどんな相談ですか？
はい、実の父83歳との、
はい、
今後の関わり方についてちょっとご相談したいと思ってお電話しました。
はい、実の父というのはあなたの実の父ね？
はい、そうです。はい、はい、ですね、2年前に、
はい、
長年の母へのモラハラで母と離婚したんです、父が。
はあはあ、お母さんに対して、
はい、
まあ、いじめがあったということね。
はい、
はい、
それでもう母が今施設に入りまして、
はい、
今一人で暮らしていて、
はい、
でそのモラハラの相手が今度私と近くに住んでる妹の方になんか来てしまっていて。
妹さんは何歳なんですか？
はい、55歳です。
55歳。はい
はい、はい
はい、それで？
はい、それで父と私たちのうちは30分ぐらい歩いて行けるところなんですけども、
はい、
なんか今まで娘たちにこの学費を払ったのにどうしてくれるんだとか、
あ
と母にかかった結婚生活で50年分ぐらいのお金はどうしてくれるんだとか、
はいはい、
母と離婚した年金分割の分はどうして母が持っていくんだとか、そういうことを喧嘩越しにうちに来たり手紙を入れたりしていて、
うん、
ちょっとなんか関わるのも嫌だなと思ってたんですけど、
うん、
実の父なので、
うん、
ちょっとどういうふうに距離を取ってこれから、うん、関わっていくっていうか見守るというかしたらいいのかなと思ってちょっとお相談したいと思います。
はい、わかりました。
はい、
その今妹さん55歳って言いましたけれども、あなたの兄弟はどうなってるの？
はい、ずっとやっぱり父がずっと生まれた時から小さい時からモラハラだったんで、
はい、
割と妹とは母をかばうような感じで、
はい、
父の顔色を見ながら過ごしてたので、
はい、
なんか割と協力し合ってるっていうところが結束ができてまんま大人になりました。だから今でも仲がいいです。
で、はい、兄弟は2人？
そうです。
はい、はい、わかりました。
はい、
それで今日の相談っていうのは実の父に対してどういう態度を取ったらいいか、はいはい、ということね。
そうです。
モラハラって言いますけれども、
はい、
これはお母さんがずっといじめられていたと、
はい、
うん、
はい、
でお母さん優しい人ですよね。
そうです。自分が我慢すればどうにかなるっていうふうにずっと思ってきて生きてきたと思います。
うん、
はい、
であなたたち2人も、
はい、
妹さんとね、
はい、
今仲いいって言いましたけど優しいんだな、はい、これね、モラルハラスメントっていうのは、
はい、
やっぱり優しい人をいじめるんですよ。
あ、はい、
優しくない人には逆に迎合するんです。まるっきり逆な態度を取るんですけれどもね。
あ、はいはい、
で今あなたたちはそれでも実の父だから見捨てられないというふうに思ってるわけですよね。
はいはい、逃げたいけど見捨てられないって。
でもあなたたちこれ持ちこたえられると思ってます？
本当はもう嫌なんですけど。
本音を言えばもう関係なくなりたいんじゃない？
なりたいです。
そうだよね。
はい、
だって3人のお子さんいるわけですから、
はい、
ご主人もいるわけですから、
はい、
この実の父親の介護の責任を持ってやるっていうことは無理ですよね。
はい、したくないんです本当は。
でこの父親の、
はい、
よく分かんないかもしれないですけど、
はい、
生い立ちというか、
はい、
父親がどういう少年時代青年時代っていうのは分かります、は
い、父の弟さんから聞いたことがあるんですけど、
はい、
兄弟の中でも一番なんか暴力振るわれたとか。
暴力振るわれた、
まあ、はい、一番辛く兄貴にだけ当たってて、なんでだろうなって弟さんは言ってました。
ああ、じゃあ弟が言う通りであるとすればね、
はいはい、
ものすごい心の傷を持ってるわけですよ、
はい、
その心の傷は、
はい、
妻とあなたたち、はい、二人の娘に向かって関わることで、
はい、
その心の傷を癒してるんですよ。
あ、
だから、
はい、
モラハラをなくなることを期待して実の父と付き合うことは無理ですね。
あ、はい、
それはわかる。
はい、わかります。
それをもう実の父との関係は、
はい、
無理だというふうに割り切らないと、はい、あなたは、
はい、
おそらく3人の子供と、
はい、
あなたのご主人を犠牲にすると思いますね、
はいはい、そうですね、はい、うん、はい、
で今日の相談というのは、
はい、
このモラルハラスメントの父親と、
はい、
どう付き合ったらいいでしょうかっていう、
はい、あとなんかうちに怒鳴り込んできた時とかはどうやって。
あ、怒鳴り込んでくるってことがあるんですか。
あるんです。
あ、であなたは治ることを期待してるの。
治らないとは思うんですけど、
うん、そこは腹を据えて治らないと思わないとダメですね。
あ、はい、
治ると思うと、
うん、はい、
あなたは3人の子供とご主人を犠牲にします、
はいはい、
で、
はい、
犠牲にしてそれが何か成果を結ぶことがあればいいんですけれども、
はい、
実の父が治るとかね、
はい、
そういうことはないですよ、
はいはい、
小さい頃にそういう大変心の傷を持ってる男性でしょうから、
はい、
その心の傷を、
はい、
あなたたちをいじめることで心の傷を癒しているわけですから、
はいはい、
だからあなたが非常に強い女性になってね、
はい、
絶対に許さ、いじめることは許さないっていう形を、姿勢を持ちながら、
はい、
父親に対する愛情を持って、
はい、
父親をこう一人の人間にまで、
はい、
成長させるんだという度量があれば可能ですけど、はい、まあ普通の女性にはないですね。
はい、
もう今お父さんのこと好きじゃないんですか。
好きではないです。
好きじゃないですよね、
はいはい、
うん、でもまあ好きじゃないってことはっきり言うからかなりいいですね。ここでねうまくいかないのは、
はい、
父親がやっぱり実の父親だから好きですって自分に嘘をついちゃうと、
はい、
なかなか解決していかないんですよ。
なんかちっちゃい時可愛い赤ちゃんに生まれてきたのになんでこんななっちゃうのかなって思っちゃう。なんか悲しいんです。
なんです。
悲しいんです。
悲しい。
なんかなんでこういうふうになって人間そういうふうになっちゃうのか。小さい時は可愛い赤ちゃんで生まれてきた誰しもそうなのになんでそんな風な人になっちゃうのかなと思うとなんか哀れというかなんか
哀れ、うん、だからまああなたももう58ですからね、
はい、
本当にいろんなことが分かっている年齢ですから、
はい、
この人生の困難を自分は乗り越えることで自分が成長していくんだと、
はい、
そういうような姿勢に なることが少なくとも必要ですね、
はいはい、
今日はスタジオにですね、 これはあの法律の問題ではありませんけれども、
はいはい、
その深い人間関係の底にあるものの洞察に優れてらっしゃる弁護士の塩野谷隆之先生がいらっしゃってるので伺ってみたいと思います。
はい、はい、お願いします。
はい、こんにちは。
こんにちは、はい、お願いします。
はい、かなり大変な状況ですけどもね、
はい、
加藤先生もおっしゃるようにね、
はい、
あなたはやっぱりあなたの家庭をね、
はい、
あなたの家庭をちゃんと守っていかないといけないわけで、
はい、
ご主人とお子さん、はい、3人お子さんいて、まあ、2人は独立してるのかな、
はいはいはい、
だけどもあなたのまずやるべきことはあなたのご家族を守ること。
はい、
はい、まあ、お父さんはね、まあ、あなたを、まあ、育ててくれたという、まあ、恩義はあるんでしょうけれども、
はいはい、
その恩義の問題とどういう付き合うかっていう問題とはまた別の問題ですから、
はい
はい、まあ、あなたとしてもね、その実の父親に対して冷たく接するのはね、あなたも心が痛むとは思うけれども、
はい、
あなたがそこでね、
はい、
そのお父さんとの関係で精神的に参ってしまうと、
はい、
あなた自分の家庭をね、
はい、
自分の家族を支えきれなくなってしまうんで、
はいはいはい、
まずはあなたの心の平穏、はい、それからあなたの家族の心の平穏、
はい、
これを考えましょう、
はい、
で、
はい、
お父さんとの関係についてはね、
はい、
まあ、一応、まあ、親族であって、
はい、
まあ、法律上はね、一応扶養義務っていうのがあるんで、
はい、
最低限のね、経済的なね、
はい、
ところを何らかの形をしてあげたりとか、
はい、
あるいはそのいろいろ介護の問題とかでね、
はい、
いろいろなあの世話をして、面倒を見てあげたりすることは必要かもしれないし、
はい、
例えば施設に入るとね、はい、いやこれご家族様の了解がないとできませんとか、
はい、
そういう話が出てくるんで、
はい、
そういう時にはね、子供として娘として、
はい、
やんなければいけない場面っていうのは出てくるんで、
はい、
それはまあ最低限やるとしても、
はい、
お父さん自身がね、
はい、
あなたに対して、
はい、
その心の交流を求めているんではなくて、
うん、
自分のこう不満のはけ口というのかな、
はい、
自分のそういう不愉快な感情をぶつけることで発散させようとしているんだとすると、
はい、
あなたがそれをまともに取り合ってしまうとね、
はい、
やっぱりあなた自身が参ってしまって、あなたが最低限果たすべき娘としてのね、子供としての義務も果たせなくなってしまうんで、
はい
はい、そこはきちんと割り切った方がいいと思います。
はい、
まあ、怒鳴り込んでくるというのがあるんだとするとね、
はい、
なかなかその追い返すのは大変かもしれないけれども、
はい、
まあ、ただ同居してるわけじゃないのでね、
はい、
距離を保とうと思えば保つことはできるわけでしょ、
はい、
だからそこは距離を保つこと自体は、
はい、
あなたは別にそれを後ろめたく思う必要は全然なくて、もうやっぱり世帯としてね、家族としては別の家族なんですから、
はい、
うん、そこはちゃんともう私は私の家庭をきちんと守ります、
はい、
妹は妹にも家庭があって、
はい、
妹は妹でそれをやりますと、
はい、
まあ、お父さんは、まあ、お母さんと離婚をして寂しいかもしれないけども、それはもうお父さん自分で選んだ道なんで、
う
ん、お父さん自分で何とかしてくださいと、
はい、
私たちはそれにお父さんの不満とかそういうものを受け止めてあげることはできませんと、
はい、
うん、そこの割り切りっていうのは必要なのかなと思います。
はい、はい、ありがとうございます、
まあ、
はい、
あと何年かの辛抱というか、まあ、辛抱しなくてもいいんでしょうけども、
はい、
あと何年間かのことで、
はい、
まあ、もしかするとお父さんがね、何年か後に、
はい、
いや私が悪かったと、うん、言ってくることがあるかもしれないけれども、
はい、
うん、でも、うん、あなたとしては今ね、お父さんを変えようなんていう、はい、そういう大それたことは思わないこと、うん、
はい
はい、そこはきちんと考えてみてください。
はい、はい、ありがとうございます、はい、
もう一度加藤先生に変わりますんで、はい、ちょっとお待ちください。
ありがとうございます。
あ、もしもし。
はい、もしもし、ありがとうございます。
あなた58歳っておっしゃいましたっけ。
はい、はい、
で、妹さんもいるわけですよね。
はい、はい、
はい、ですからここが私の人生の正念場だと思って成長してください。
はい、わかりました。はい、はい、ありがとうございます。はい、はい、どうも失礼します。ありがとうございました。
苦しみのないことが幸せではありません。苦しみを乗り越えることで幸せが待ってます。